イザヤ書53章4節から12節を朗読いたします。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力絶たれたのだと。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。ヘブル人への手紙5章1節から10節を朗読いたします。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。またその弱さのゆえに、民のためだけでなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。またこの栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でも、あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司であると言っておられる通りです。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。 キリストは御子であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に倣い、神によって大祭司と呼ばれました。マルコの福音書10章35節から45節を朗読いたします。ゼベダイの息子たちヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか？彼らはできますと言った。そこでイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。しかし、私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。他の十人はこれを聞いてヤコブとヨハネに腹を立て始めた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかし、あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのです。